月に一度の町の応援団ラジオで和歌山です。リポーターはいつもの阿部直美さんなんですが、阿部さんは北海道生まれ、どさんこなんですね。今ではもうすっかり和歌山に馴染んでまして、
ずいぶん回りましたよね。
あっちこっち回ってね、和歌山通になってきてますが、さあ阿部さん、今回はどちらへ。
今回は日高町へ行ってまいりました。でですね、クエのフルコース、ぜひ食べたいなと思って行ったんですが、ちょっとですね、フルコースまで食べる余裕がなくて、お金にも時間にも余裕がなくてですね、でクエフェアにお邪魔したんですけれども、
先日クエフェアが行われましたね。クエフェア、そして翌日がお祭りだったんですね。
そうなんですよ、でね、クエフェアではね、クエ鍋とクエ飯いただきました、でこれがまたね、なんかクエの旨味がぎゅーっと凝縮されてましてね、もう思わず手を合わせてありがとうと言ってしまいましたね。
初めてですか、クエ食べたのは。
クエ食べたのは2回目か3回目なんですけれど、クエ飯は初めてでしたね。
私はクエ飯は食べたことないです。
そうなんです。クエ飯がまたこれが ねうまいんですよね。
ほっぺたが落ちるとはこのことかという感じですけれどもね。
お鍋はもちろん ねあるんですけどね。
クエ飯一度ゆかりさんも食べてみてください
よ。そうですね、今度ご視聴してください。
私は貧乏生活ですから。私はフリーターみたいなもんですから。
ぜひ来年クエフェアにどうぞお出かけくださいね。それでクエフェアの翌日、クエ祭りがあったわけなんですけれども、こちらね、キキシに勝るすごい迫力 で後ほど詳しくお伝えしたいと思います。
事前に阿部さんにね、このクエ祭りはいいから、ぜひ取材に行ってくださいって言ってたんですね。
そうなんですよね、
本当すごかったみたいです。
すごかったんです、
またその辺は後ほど、
ラジオで和歌山発見お宝日高町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
で、美味しいクエ鍋のお話しましたけれども、まあね、お鍋美味しい季節になってきましたよね。
そうですね。
で、小田川さんと赤井さんは、フグとクエとアンコどれか一つ選ぶとしましたら、
それは難しい。
究極の選択ですね。
もうね、
フグと、
フグとクエとアンコ、どれでしょう。
これはね、
ちょっとずつでいいですから、全部入れたいです。
またいやらしい答えですね。私はもう断然クエです。
クエですか。私もクエということに。
ゆかりさんは何がいいですか。
いや、クエです。
ですよね。
三者一致しましたね、意見が。
昔はね、クエそんなに食べなかったんじゃないかなと思われてる方いらっしゃるかもしれないですけれどもね、実は日高町の方たちは昔から食べていたということで、やっぱり贅沢ですね。
日常的にクエをよく食べてたんですか。
なんでしょうかね、そんなに珍しくなかったようなんですね。で、昭和40年代から町内の民宿などが冬場の郷土料理としてね、クエ料理出すようになりまして、その美味しさがね、広く伝わるようになったということでね、今や日高町といえばクエ、クエといえば日高町っていうね、そういったもうなくてはならない名物。
もう日高の観光パンフレットを見ますとね、もう表紙にね、でかでかとクエ、口開けたクエが映ってたりするんです。
そうですね。もうで高級魚としても知られるクエなんですが、これ浜ね、水揚げしたね、場所で取引される値段、1キロあたりいくらぐらいと思われますか。
1キロあたりね、そうですね、3,000〜5,000円。
そのぐらいはねと思いますよね。でも全然そんなもんじゃないです。つまりですね、1キロあたり1万円が相場ですので、ですので30キロのものでしたら30万円。
で、
大きい、もう超大物の50キロなら50万円ということになりますね。
それだけ貴重価値ということですよね。
そうですね。やっぱりね、東京赤坂の料亭なんかだと100万円超えちゃうかもしれないですね。やっぱり30キロ
も。赤坂の高級料亭で政治家が食べるクエ鍋なんてものすごい高いですよ。
そうですね。ホテルのバーの方が安い。
クエフェアなんですが、今年も21回目ということでですね、約2000人の来場者があったということです。
2000人も。
で、この、日高町は人口7800人ほどの町ですので、そこに2000人と言いますと、ものすごい
人口のおよそ3分の1。
そうですよね。膨らみますね。
そうですね。で、クエ鍋とクエ飯はそれぞれ800円 800円でね提供されたということで、
1杯800
円、はい、で限定800食ずつで、もちろん完売だったということなんですけどね。
阿部ちゃんはすごい食べたらしいです。
そうなんです。
取材行って最初にこれ食べた
最初に並んでたという、そんなにしに行ったんだけど、
和歌山放送の阿部直美ですって言ったらね、はい、普通の人より別の人よりもね大きめのクエが入ってたんです。
ちょっとなんか
3個ぐらい
多かったかな。
おまけですか。
おまけなんですよ。
じゃあ来年私あの和歌山放送の浅いで行こう。
そしたら1個ぐらいじゃ、1個小さい1個ぐらい
まあね、一杯小さい丼に一杯800円なんですけど、それでもね高級なクエとしてお手頃な価格ですよね、
うんうん、皆さん相当喜んでましたでしょ。
そうですね、喜ばれてたようですね。で、このクエフェアでは、まあ、クエというね男女ユニットのミュージシャンのライブもあって、うん、あとクエの解体ショーですとか重さ当てクイズとかね、一日も楽しめる盛りだくさんのイベントでしたね、
うん、ゆかりちゃん知らないでしょ、クエというバンドがあるんです。
え、そうなんですよ。
知らないです。
クエ、
そうです。
これあの、
うん、
アルファベットでっていうか書くんですか。
QUE と書きまして、クエなんですけれどもね。
またその辺の話、
はい、後ほど、はい、ご紹介しますね、はい、というわけでですね、大変なにぎわいのクエフェアでしたが、そんな中で地元のものなどを売るブースなんかも並んでるんですね、うん、でそこでですね手作りの佃煮ですとかお寿司なんかを販売していた女性はこんなことをおっしゃっていましたよ。
どんなものが人気ですか。そうですね、まあ、この辺お魚が新鮮なんでお寿司、ね、はい、早寿司が一番人気メインです ね、
はい、ね、
はい、あとはもう百姓さんの作ったゴーヤとかウリの奈良漬けとか、はい、うん、このゴーヤの佃煮なんかほんまに美味しい、
ね、それ珍しいですね。
はい、珍しいですよ。
ゴーヤの佃煮、
そうなんです。なんかね、あの、うん、青臭みがなくて、ね、貝の佃煮みたいな味でした。
そんな味なんですか。
はい、味見もしっかりしてきました
。佃煮みたいな感じなんですか。
ピタッとこう煮た感じですね、そしてですね、前日の朝から仕込みに追われていたという、うん、あのクエ鍋コーナーの民宿のおかみさんです、
うん、今日 の、 あのお鍋などの準備はいつからされてるんですか。は
いはい、昨日からでございます。
今日は何時起きで。
昨日はね、昨日はあんまり早く出なくて、そうですね、6時にはもう、はい、はい、はい、
今朝起きたのは、
今朝は3時半で、
3時半起きで、大変なことですよね。で、あの、一つのね、お鍋60センチぐらい直径ですが、はい、何人前ぐらいに、
そうですね、60人は取れると思うんですよ。はい、それをね、6回炊きました。
民宿もされているということなんですが、はい、あのクエ料理で好評なのはどんなのですか。
そうですね、あのクエのお鍋が一番おいしゅうございますが、はい、お刺身を薄作りで言うて、あのクエの池のクエを、ね、薄く作ったのも喜んでもらってます。
そうですか、
民宿のおばちゃん、
ね、
朝3時起きですか。
3時半だそうです。
大変だ
やっぱり大変ですよ ね、 ね、お刺身ね美味しそうですよね。
薄作り、う
ん、食べたことないんですけどね、私は召し上がったことあります。
いや
ね、
私もね、うん、クエの薄作りと刺身欲しいですね、
あちょっと熱いのもね、
刺身になるような
最高ですよ ね、
ね、うん、でそしてですね、町外からのお客様どんな風にクエフェア楽しんでおられたんでしょうかね。
堺市から、
そうそうですか、初めてですか。
初めて。
あ、そうですか。じゃあこのクエの解体は
初めて
ですか。で今日はあの主に何を目的というか楽しみにいらっしゃいますか。
食べること。
食べること。クエ鍋とクエ飯、はい、いただきました
。いただきました。はい。
いかがでしたか。
美味しかったです。
美味しかったです。
はい。
大阪堺から、
そうですね、
わざわざね、
はい、やっぱりね一番の楽しみは食べることという方、うん、大勢いらっしゃいました ね、
皆さんやっぱりあれでしょ、大目的はクエを食べることでしょ、うん、それはそうでしょうね。
もうそれでもうニコニコでしたね、大満足。
クエ見るだけってしょうがないですね
そうですね、
クエ見に来ましたって
そんな方いらっしゃらないですっていうのもいいですけども ね、 ね、
はい、ではですね、先ほどご紹介しましたのクエフェアでライブを行った、その名もクエの、ね、歌声を聞いてみましょう。
クエね、どういう編成なんですか。
あの女性のボーカルトミーさんと、はい、キーボードの笹具さんが、レギュラーメンバーなんですね。で、この時はベースの方がゲストで、来ていらっしゃいましたけれども
、もうあれなんですか、はい、メジャーデビューはしてるんですか。
ですね、メジャーまではいっていないんです
けど、ま、CD 出してるとか、
CD を何枚も出してて、
出してるんですかね、
あの関西を中心にライブをされているということですね。なんかね、思わずジーンとくる歌詞でね、
素朴な雰囲気ありますね。
そうですね、はい。でですね、クエのキーボード笹具さんのお話です。
クエというユニット名の由来教えていただけますか。
はい、これはですね、あのドッチと料理ショーを見てまして、で、まあ、魚のクエが出てまして、でそれで、あの顔はブサイクやけども中身は美味しい、魚のクエを目指そうということで、はい、クエにしました。はい、
もうあのこちらのクエフェアのライブ3回目ということなんですが、
はい、
いかがですか。
いや、もう商工会の方が呼んでいただいて、はい、もうすごいあったかいね、あの岡山の地でこうやって歌わせてもらえるのはすごい幸せに思います。
あの他とは違う感じありますか。
はい、もうやっぱりすごいでかいディナーショーというか、はい、もうクエを食べながらクエを聞いてもらえるという、
はいはい、この上ない贅沢
ですね。そうです、本当にもう今日はクエでよかったなと、名前をねクエにしてよかったなと思う日ですね。
なるほどね、はい、外見はブサイクだけど中身は美味しいという。
そんなことないんですよ、
外見彼らはブサイクだ
けどクエっぽくはないんですよ。全然スタイリッシュな感じなんですけれどもね。
私もね写真でね、そういえば見たことがあります
か。なりひどかったんです外見は。
いや全然おしゃれな感じ。
そうですか。
はい、あの和歌山放送にもね何度か、あのお邪魔しましたっていうようなことをおっしゃってました。
出演していただいてるんですか。
はい、ということなんです。
そうだったんですか。
はい、はい、ということでですね、クエフェアの模様をご紹介しましたが、うん、まあね楽しくて美味しいクエフェアですのでね、まだの方、まあ小田川さんまだ、うん、赤井さんまだでしょうかね、あのぜひ来年ね行ってクエ味わってきていただきたいと思いますね。はい、で続いてはですね、翌日の10月12日に白髭神社で行われましたクエ祭りの様子です。このクエ祭りですね、うん、江戸時代から、あるいは一説によりますと、うん、室町時代からとも言われてるんですが、
そんなに古くから、
はい、漁港のある青地区の白髭神社で行われている喧嘩祭り男祭りなんですね。で豊漁と会場の安全を祈願するお祭りということでですね、はい、で奉納されるクエみこしをめぐりまして、うんうんうん、祭りを早く進めたい当番衆とですね、うん、あと祭りを長引かせて楽しみたい若衆、うん、若い人たちですね、うんうん、がね3時間以上にわたって攻防を繰り返すという、そういうクエ推しがハイライトなんですね。
このクエ推しの、ね、攻防がすごいんですよね。
そうなんですね、
かなり激しくて、だからこれが男祭りとか喧嘩祭りって言われる、
ね、やっぱちょっと女の人じゃ骨折
入れないですよね。
そんな感じですね。
女性入ったらあの中に危ない、
はい、そうですね、まあ、日高川町、お隣の、ね、日高川町にも笑い祭りという、ねうん、記載がありますけれども、うん、確かに変わったお祭りではあるかもしれないですね。
本当ユニークな珍しいお祭りですよ、ね、はい、じゃ
この日のために皆さんこう体力を、ね、
そうそうそう
整えていらっしゃるんでしょう
かもしれないですね。
もう顔がクエみたいな、ねうん、感じで皆さん、ね、練習してるんです。
何その顔をクエにしたいん
ですか。で昔はあの、まあ、50代くらいの女性に伺ったんですけど、昔は、ね、漁師さんが多かったんで、もうなんか疲れ知らずで、やっぱそれこそ体力もう 筋肉もりもりみたいな、
ま、
そう、そんな感じでですね、なんかもう見てて怖かったと。だからね、うん、見る方はみんな2階に上がって、近所 の、うん、その2階の家の
窓
から
そっと見てたという、
そっと怖いもの見たさで、
ね、近づきがたい雰囲気があったんでしょ
うね。そうなんですね、
これ片方だけが圧倒的に強くて片方が弱かったりすると、はい、面白くないですよね。
すぐ終わっちゃいますもんね。
勢力をこう拮抗してないと ね、
はい、でまあ、今年はね長引きまして4時間半、
うん、4時間半も
私なんか最初から最後まであの見させていただいたわけなんですけれども、
好きです ね、
でももう最後の方になるに従って、ますますエキサイトしてきまして、
バテてないんですか。もう4時間半やって
ますますもうお酒も入ってテンション上がってる感じなんですけどね。
お酒入ってるから余計あれですね。
そうなんですよ、
勢いが出てくるんです、
ね、でそういい気分になりますと伊勢音頭の替え歌が出てきましてね。
伊勢音頭の替え歌、
そう、あのそのこうわーっとあのせめぎ合いがあるわけなんですが、その合間合間に伊勢音頭が歌われまして、これがねいろんな替え歌で面白いんですね、であのただね合いの手が、よーいせーこーらせとか、やっとこせーよーいやなっていう、なんかこれ伊勢音頭の決まりの合いの手らしいんですけど、そういったものがねあの入りまして、まあ、お伊勢参りが大流行したね江戸時代の面影を忍ばせるという感じなんですけれどもね。
わ、安倍さん単に酔っ払いのおじさんのその辺で路上で歌ってるって感じ、
もう相当回ってますね。
ペイクルーで、
小川さんお酒出しても大丈夫。
私この手の歌は得意なんですよ。
この方のですか。
もう学生じゃないから。しょっちゅうね。
この方はですね、68歳の漁師さん、志賀俊明さんなんですが、いろいろね、面白いユニークな歌詞の歌を歌っていただいてまして、というか、歌ってくださいまして、で、なんかちょっとね、色っぽい、艶っぽい内容のね、歌がお得意なんじゃないかと思うんですけれどもね。
なるほど。これがね、もうお酒入るとこういうの歌いたがるんですよ、男どもは。
あ、そうなんですか。小田川さんとかですね。
ね、大好きだったですね、
であの、ま、名古屋の、ね、シャチホコなどを織り込んだものなんかも、うんうん、あのもちろん歌われているんですけれども、
名古屋のシャチホコもあるんですか。
そうなんです、やっぱりね、あの伊勢なので、
あ、
そういったことでですね、
本場ですもんね、
本場の、そういったあの名古屋の風物みたいなことを歌った歌も歌われていたんですが、うん、この方は志賀さんはね、面白い、うん、ユニークな、うん、色っぽい歌の方
ということは、安倍さん、あれで伊勢音頭の替え歌っていうのは、うん、かなりあちこちに全国にあるんですね。
全国あちこちにあるんですね。
地元のいろんなものを織り込みながら、
そうですね、だからなんか、まあ、お座敷歌というか、あの伊勢参りの精進落としでお座敷歌として歌われたものが各地に散っていたような、
まあ、男と女の歌という、
そうです
ね、絡みのね、
そういう感じですかね。
この辺安倍さん実は
詳しい。
安倍さんはもう学校で本格的に勉強しても卒論で書いたって話。
そうなんですか、論文を。
まあ、安倍さんは置いておき
ます。そうですか、
置いておきます。
別の機会に。
今度これはこれだけで、ね、特集できるぐらい、
はい、はい、まあ、で、まあ、エキサイトしてきてね、危険なお祭りではあるんですけれども、うん、実はですね、ここのお祭りで毎年あのそんな重症者を出すようなことまでには至らないと、うん、で、あのこれもね、神様の、うん、守っていただいているおかげじゃないかというふうに、クエ祭り保存会の上出さんおっしゃってましたね。はい、でこうしてね、にぎやかに、まあ、お祭りね、海の男たちのお祭り、ずっと受け継がれているわけなんですけれども、うん、はい、ところでですね、クエ祭りの主役のクエですが、うん、あの大きなクエ、どうやってね、食べられるようにするのかなってちょっと思いませんか。
ね、ね、クエの解体ショーっていうのあるわけでしょ。
あるわけですね。
その後皆さんに振る舞うという形で、うん、
そ
う、
あ、まあ、それはね、あの時はもうすでにクエ鍋、うん、
クエ鍋でできてたんですか。
はい、
じゃあ解体ショーは解体ショーで皆さんに見ていただくと。
そうですね。
そうなんですね。
はい、でそのあのクエの重さが何キロでしょうっていう、うん、あの重さ当てクイズなんかがあったりしましたね、うん、でその時 の, あのクエの解体ショー、うん、クエフェアでクエの解体ショーの解体担当者だった、うん、でこの方、浜和美さんなんですが、うん、日高町の旅館民宿組合長でもありまして、うん、で現役の漁師さんでもあるということで、お話伺いました。
クエの解体のコツを教えていただけますか。
はい、ね、もう今日は解体したもの大きかったからね、はい、あの鱗取るも大変ですし、で三枚に下ろすっていうのも大変だったですね、
はい、
でやっぱしこれも回数やることによって、はい、さばくコツっていうの分かってきますね。
え、うん、そうですか、
はい、で、あのだいたいあの上手にさばくって、楽にさばくっていうのはやっぱりあの魚の関節、だから関節を包丁入れてパンパーンとこう巻き割るようにさばいていくんですよね。
もうむやみやたらやってもダメなんです
ね。硬いとこばっかりですね。だから、うん、だから前言った関節技ですか。
はい、
うん、それを狙っていったら、割と楽にさばけます。
やっぱりそのクエの体も知らないと。
はい、そうですね、は
い、やっぱりあの冬日高を訪れる方、クエ楽しみにいらっしゃると思うんですが、
はい、
どういうところに泊まったらいいんでしょうね。
え、日高町海岸に点々とその民宿が十数軒ありますんで、はい、日高町だったらどこの民宿来ていただいても、あの天然の本間もんのクエ食べていただいて、
どこ行っていただいても、
もう、
ね、旅館民宿はクエ、天然のクエが出て美味しいと。
あの組合長としましては、うん、その天然クエで楽しみに来てくださるお客様のために、うん、なんとかね、こう切らさないように、うん、いろいろね、こう、町内外 の, あの漁師さんとかね、うん、あの連携を取って
ネットワークを組んで、
はい、そうなんですよ。だから近年あの全然あのこうクエ食べに来たのにね、うん、食べられなかったっていうことはない
んですか。あ、それは良かった。
はい、そうですね。
そしても解体すごいですね。
解体すごい、
関節にちょんちょんとハサミ入れ
ハサミじゃないですか、
包丁入れて
じゃない
植木じゃないですからね包丁入れて なんか、ね、巻き割るみたいにポンポンポンポンですか。
なたの背をね木槌で叩いてました。
うわ
本当に相当力がというか、ね
技ですね、
技ですね、はい、でクエを、ね、食べにいらっしゃるお客様にはリピーターの方は多くてですね、うんはい、今もう週末年内の週末はすでに予約でいっぱいの宿も多いので、まあ、新年会ね日高町でクエ料理食べたいなって思われる方は、ぜひ早めにご予約くださいということでした、
ね、我々もやりましょうよスタッフで。
そうですね、
いいです ね、
そうですね今から予約しないと。
忘年会じゃダメだったら新年会で、
新年会で年会で ね、もう予約は当然安倍さんがね、
あそうですね、
コネできましたから
そうです、ね、
優先的に、ね、
入れてもらえますか、はい、ということで、それじゃあクエってねどうやって取るのと、うん、意外と知られていないんじゃないかと思うんですけれどもね、これまた浜さんにお聞きしたんですが、うん、一本釣りですとかハエ縄が多いそうなんですね、うん、で時間帯としては夜明け頃が一番、うん、活発に餌を求めてクエが泳ぎ回るので、はい、で日高地方の方は一本釣りで釣ることが多くって、うんうん、餌は生きたアオリイカ。
アオリイカ好物なんです
よ。アオリイカも高級なねイカですよね、
美味しいもの食べているから美味しいでしょう、
ね、より美味しくなんですよ ね、
でねどこでも釣れるわけじゃないですよねもちろんねでそのどこで釣れるかっていうのがプロの腕の見せ所でですね。
じゃあ代々伝わってるんでしょうね。
そうなんです、
漁師の皆さん、うん、お父さんとかおじいちゃん、
そうなんです ね、
うん、あのポイントがいいという、
そうそうそういったね蓄積と、うん、あとまあ経験と勘ですね、うん、それからね最近は GPS、うん、どの船にもね漁船にも乗ってそうですけど、はい、それで位置をちゃんとこう確認して、うん、魚群探知機も使ってといろいろこういろんなことを駆使してで、うん、釣っているということで、うん、なかなかね素人には釣れるものじゃないんですね、うん、でね、だからもうテレビ局の方もね取材に来るそうですけど、はい、全然釣れないということのようですね、
やっぱりクエどうしても取れるところをね、はい、カメラに収めたいと、うん、テレビ局取材に来るんですがです、ね、3時間かかっても結局取れないと、うん、そういうことがあるんですね。
そうなんですよ、だから漁師さんでもねなかなか釣れないんで、うん、釣れると浜のヒーローということ、うんことでね、
そうなんですか。
そうなんです。でも他の魚ではありえない感じで、もう自然を相手にしたねギャンブルですよね。
なるほど、
はい、クエのグッズを考えられているということで売り出されたものもあるようですね。
はい、今年に入って日高町商工会の青年部が、ネクタイでそのクエを入れて模様柄入れてそれを PR するということで今年から取り入れております。
今されているもしかしてこのネクタイで、
ね、そうです、これをネクタイです。
1センチ2センチぐらいの大きさでしょうかね。
そうですね、
はいはい、たくさんクエが可愛、はい、い顔をして並んでいるという感じで、
はいはい、若い方の発売した後ですね、はい、インターネットからいろいろありますんで新聞報道もされましたんでやっぱ東京の方それから和歌山市内のもちろん町内外の方からも、ね、そのこのネクタイ、買いたいというような要望があるということを聞いております。
はい、そうですか、はい、お求めになりたい方は
もし求めたい方については日高町の商工会の青年部の方へ商工会の方へ連絡いただいたらちゃんと愛しますんで。
そうですか、はい、はい、でクエアはもちろんのことですね、他にもいろいろ町自慢あるようですね、は
い、日高町の町自慢というか私、まあ、特に、人口の増加しているのがこれも大きな自慢だと思います。それから町営の温泉館、はい、海の里道塩の湯です。これについても、日高町としても全面的に、PR しているところなんですけども、それと産井海水浴場、これも夏場お客いただいて、にぎわってるんですけども遠浅で、波静かで美しい海ということで、はい、皆さんに喜ばれてるんです。それから眺望の素晴らしい西山、徳恩商人誕生の地、それから熊野古道、はい、これは熊野古道につきましては町の北東部にそのありの熊野詣といわれるほど多くの人が行き交った熊野古道のメインルートが走っており当時の面影を残す史跡が多数残っているということなんです。はい、土日、休みの日についても観光バスで来ていただいてその熊野古道散策していただいているようなが多いです。はい、
して黒地区も、
はい、黒地区もこれも珍しい順が原谷地区にありまして、全国的にも黒地区を栽培されて おるその生産量も全国一位と、まあ、このいうことで、建築造園材それから家庭用品材各種工芸品等に出荷されているということで、これはまあ本当に、まあ、この日高町でもこの原田に地区だけがないということなんです。はい、
町長おすすめのクエの食べ方というのはどういった、
はい、クエは、まあ、あの鍋はもちろんこと刺身もいいですけども、まあ、天ぷらに揚げて食べていただいて、はい、これはまた美味しいです、はい、ビールのあてにはもってこいだと思います。
内臓も
食べられる、もちろんあの内臓もあの胃袋いいあのクエの胃袋 の, その料理したやつ、それからあの肝、これはもう美味しいですから、まあ、ぜひとも日高町来た場合にそういう民宿旅館にありますんで要望していただいたらおかみさんたちが出してくると思うんで一応食べていただきたいと思います。はい、
町長はお休みの時はどんなことされ
てるんですか。お休みの時は、まあ、日曜日中か祭日も行事が多いんで、時間取れる場合には体を休めて十分休養を取ると心がけています。
クエを食べてゆっくり休む、
まあ、そういう前にそんな人は一番いいんですけど。
クエの町の町長さん中義雄町長の話でした。
今町長の話を伺ってると、はい、名物いろいろありそうですね。
そうですね、クエ以外にもね、
いろいろ黒地区も有名ですけど、
ね、そうですね、
そしてもクエのネクタイというのは珍しいですね。
珍しいですよね、
クエのあれですか、なんか皮かなんか入っていやいやそれネクタイの形作って、
ね、なんか可愛らしい、
そう、あれは織り込んであるんでしょ
うか。そうですね、刺繍のような感じになってましたね。
そう、ゆかさん見たことあるんですか。
新聞でね、
写真載ってましたか。
可愛いですよ、
なんかね2センチぐらいの笛が横向きで、うん、赤と黄色でこうなん か, か描かれてるんですね。
小田さんも一本
で、あ、いいですね、
そうですよ、
え、じゃあ今度笛あの取材に行くときはそのネクタイ
それをね、そうですね、
そのネクタイやってなかったら入れないとかね、日高町は。
それもいいかもしれない、ね、
取材させないとか、はい。
で、あの小田川さんね、うん、日高町の人口が増えている理由、ね、どうしてなんだろうって、
私たまに申し上げるんですが ね、 そうですね、和歌山県内30市町村では3つしかないんですよ、うん、
はい、
人口増えてんの。日高がなんで増えてるか前から疑問だったんですが
ですよね、で、はい、そこをですね町長さんにお聞きしたんですが、あの子どもの、ね、医療費の無料化を積極的に、まあ、他の町よりも早く始めたとかですね、
日高町早かったんですか。
はい、ね、いち早く始めようということでやったとかですね、あと町内すべての小中学校で給食が実施されていて、まあ、そういったことでもね子育てしやすい環境があるっていうようなこともあるかと思うし、あと、まあ、上下水道の整備が進んでいたり、また地理的に交通の便がいいし、気候もいいし、自然もいいしって、なんかそういったことで、まあ、全般的にね安心して暮らせる住みやすい町だということが理由ではないかということでですね、まあ、木を照らわない地道な町づくりがね実って人口増につながっているのではないかなと町長さんはおっしゃってました。
でも少子高齢化の中で別に和歌山県内に限らず全国的にそうなわけですから、人口どんどん少なくなっていく中で ね、 うでね、こういう小さな町が増えてるっていうのはやっぱり非常に参考になりますよね、
うん、そうです ね、 だから近隣の町長さんからも羨ましがられる
という、ね、うん、そういうことです。
そうですね、うちの町民を取ってるのじゃないかなって冗談に言われるそうですけれどもね、はい、はい、で、まあ、町長ね、クエフェアなんかのイベントをきっかけに他の町からどんどんね、うん、またお客さんいらっしゃって、で、日高町の良さ知ってくれたらということでね、うん、おっしゃってましたんで、ぜひね日高町に行って新鮮なクエを食べてということでね、うん、うん、まあ、夏は夏でね、産湯海岸の海水浴、
遠浅でいいですよね。
産湯海岸 も県内で有数のね、綺麗な海水浴場ですし、
そうですね、はい、まあ、それにしましてもクエの胃袋気になります、
ね、いやー、天然のクエの寿司食べたいで、クエ寿司
あ、天ぷらもいいですよ ね、
味噌汁もうまいんだ
そうですね、あ、
たまらない、
はい、
ラジオで和歌山発見お宝日高町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。
早めの七五三記念写真、七五三前撮りキャンペーン開催、カメラの西本フォトプティで写そう。
新栗入荷北商店、今年のおすすめは河北省産厳選完熟栗、どこよりも安くをモットーに毎日焼きたてを特別ご奉仕、果物も自慢の一品を特別奉仕、日赤病院南へ300メートル、こだわりの店北商店。
法然上人の心を世界へ。浄土宗は世界の平和と人類の福祉を願い、毎月25日を世界平和念仏の日と定めています。25日の正午にはお念仏を唱えましょう。浄土宗。その上流に山を守り森を守る人があってこそ川は豊か。川を守るためにあなたもご協力を。和歌山放送です。皆様お聞きの放送は WBS 和歌山放送です。
11位の時報です。もう日高やっぱりすっかりクエですね。クエクエクエ
ね、これから本当にいいです ね、
ね、 ね、外からいらっしゃった方にクエ鍋ご馳走しますと本当にね、うん、感激されます ね、
ね、
大感激。
どこでも食べられるっていうものではないですもん ね、 ね、
まあ、私何回か食べてますが事前のやっぱり予約していかないとね、うん、クエあるかないかという問題がありますんで、
はい、は
さ、引き続きあなたからのリクエストメッセージはこちらの方へどうぞ。
メールは sata@wbs.co.jp sata@wbs.co.jp。 そしてファックスの場合ですと 073-428-1414 073-428-1414 でお待ちしています。
この時間のニュースをお伝えします。
11時の和歌山放送ニュース、天気予報交通情報は紀伊国信用金庫がお送りします。振り込め詐欺の被害は平日の午後3時までに集中し、金融機関やコンビニでの発生が無人の ATM 現金自動預け払い機コーナーよりも圧倒的に多いことが分かりました。これは警視庁が振込詐欺撲滅月間の今月毎日公表している被害の発生状況の集計で分かったものです。それによりますと、同じ被害者が複数回に分けて ATM や金融機関の窓口で振り込むケースもあり、おとといまでの集計で被害の件数は合わせて120回でした。このうち土日や祝日に振り込まれたケースはなく、平日の午後3時台が2件あった以外は、すべて平日の午前8時から午後3時までだったということです。午後3時以降に振り込みますと、取り扱いが次の営業日になるため、すぐに現金を引き出せず、犯人が被害者への電話で3時までに振り込むよう指示するケースが多いことが理由だとみられます。そして、中央競馬の三浦康生騎手が今日福島競馬第一レースで70勝目を挙げ、武豊騎手と並んでいた新人年間最多勝記録を更新しました。
すごい。もうこのところ三浦康生選手はね、非常に注目された若手で、武豊を超えると時間の問題と言われたんです。
そうですね、
とうとうやりましたか。ま
あ、ただね、並んだ時点では、うんうん、騎乗回数というのはほぼ同じぐらいだった、うん、ということですので、
そういうことですね。
うん、今乗る回数もね、うん、増えているんですよ ね、 ね、
競馬にあんまり関心のない皆さんもぜひ名前覚えておいてください、はい、将来の武豊、ね、
はい、
いいん
ですか。そうですね、これからも記録まあ乗り換えていくかもしれませんけどもね、
はい、はい、新記録です。
変わっては天気予報です。今日は和歌山県地方まずまずのお天気です。北部南部とも晴れ時々曇り、そして明日日曜日、北部南部ともに曇り、夜は晴れ、ところによって朝から昼過ぎは雨が降りましょう。降水確率、正午までは 0%、 正午から明日午前0時までは 10%、 そして明日午前0時から午前6時までは 20% の見込みです。日中の予想最高気温、和歌山22度、潮岬は23度となっています。現在注意報は出ていません。時刻は11時4分です。和歌山放送交通情報です。道路交通情報センターお願いします。
はい、お伝えします。阪和自動車道や湯浅御坊道路、上下線とも車の流れはスムーズです。また紀南方面の国道42号線、南北とも順調に流れています。 記憶方面の国道371号線橋本市一脇交差点を先頭に南行き1キロ程度、国道24号線小川交差点の西行きで500メートル混み合っています。和歌山市内この時間500メートルを超える目立った混雑はありません。さて、和歌山県警察では交通事故が全くない日を目指して毎月25日を交通事故ゼロの日と定めています。ちょっとした不注意が交通事故につながります。一人一人が交通ルールとマナーを守り交通事故を防ぎましょう。この後もシートベルトを着用して安全運転でお出かけください。